はい、ただいま3月26日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハンドアクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
はい、ということで、まあ、年度末ですね、3月、
はい、
まあ、振り返るとなんか1年だったなと思います。
はい、
まあ、あっという間という考え方もありますけれども、まあ、なんか今年はねじっくり味わえたかなっていう感じも、そのまあその、ね、年度という意味でね、3月はいろいろね、なんて言うんでしょう、こう新年度新学期みたいな部分でですね、感慨深い、まあ一つの年末だなと思うわけですよ。はい、
そうですね、濃かったような気がしますね。
はい、まあ、コロナもね2年目というところで、まあね、なんか、まあ、まあなんか慣れてきたというかね、マンボウとかああいうのにもちょっと暮らし方が慣れてきたんかなっていうような気もしますね。
うん、はい、うん、まあそうですね、
はい、まあ、またそういうのもマンボウも明けまして、はい、またねちょっと楽しい日々がやってくるかなという気もします。
そうですね、美味しいご飯とかね、やっぱり
食べやすい感じで
食べられると嬉しいですもんね。
はい、はい、そんな感じですよ。はい、でも春はあれですね、また花粉がどんどん増えてきましたね
らしいですね、噂では。
はい、
どうやら花粉症の方は気をつけた方がいい、そんな日々がやってくるようです。
はい、まあ僕は個人的にはアクアも花粉症だろうとどう見ても症状的にと思ってるんですけれども、なんか本人はもう認めたら負けやと、認めたらほんまに花粉症になってしまうみたいな、意識の上では自分は花粉症ではないと思ってるところがあるみたいなんですけれども、まあ
春っていうのはあの風が吹きますよね、
はい、
ということは目にほこりが入りやすくなります。それも目が痒くなることもありますよね。まあ、それだけですね。
なるほど、アレルギー反応ではなくて、
はい、
花粉の粉が目に入ることによって、
いや、ほこりです。
そこはいいんじゃない、
粉も反応しないので、
春風、
そう、春
の風に乗ったほこりが、
そうなんですよ、
他の季節の風では痒くならないけれども、
痒くならないけれども
春の風だけは
やっぱりこう、はい、冷たい風がね、暖かい風に切り替わる瞬間、これがやっぱり痒みの原因になるのではないかと僕は最近捉えてるんですよね。
温度差がね。
そうなんですよ、温度差やっぱ怖いんで。
じゃあ花粉症では
ないですね、
と、はい、いうことで分かりました。それは本人が、これは自己申告なんでね。
そうですね、
はい、もう周りがどうこういうことではないです。はい、ということで、はい、皆さんもこういうものはもう心の持ち方一つですからね、と、もう病は気からね。
そうですね、
はい、もうそういうことですよ。
その通りですよ、
はい
はい、
ということで、はい、元気に そんなパワーもね、声に乗せて届けていってくださいよ。
イエイイエイ。
ということで、はい、やっていきましょう。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの朗読によって皆様に開運していただくコーナーでございます。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか。
はい、僕はここ最近、はい、やっぱ日本人1億もいると、
はい、
やっぱりいろんな人がいるなっていうのをすごく思うことが多くなりまして、
ね、
はい、今回はちょっとこういうものの考え方もあるんだよとか、
はい、
そういうことを文章にしてみました。
まあ、中には絶対こういう人もいるだろうと、
はい、
いうことですね。まあ、はい、千差万別という言葉がありますけど、
はい、
まあ、1万かける1万で1億ですから、
はい、
そりゃいるだろうみたいなね、はい、だからみんなも他人事だと思わずに、ね、自分がこのもしかしたらその1億人の1の子が該当するかもしれないと思って聞いてもらうぐらいかもでいいかもしれないですね。
そうですね、そういう人を認めていく。
ああ、なるほど、はい、もう自分とタイプの違う人間を排除していくのではなく、
はい、
多様性を認めると、
はい、
素晴らしい考え方ですね、
はい、
はい、というところで読んでいただきたいと思います。難しいですか今日は。
そうですね、難しいですね、はい、何が難しいとは言いづらいんですけど、
はい、
こう、まあ、もしかしたら僕が今 緊張してるのかなと思いますね。なんでこんなに難しく感じるのだろうとは思ってますけど、今僕は恐れがありますね、読むことに対する、
まあ、しっかりと伝えるというね。
そうですね、はい、それがプレッシャーになっております。
まあ、はい、わかりました。まあね、そういけるやろうって時よりも僕はこういう時の方がいい読み、いい朗読できると思ってますんで。
なるほど、
はい、
よかったです
ということでお願いします。
いちご。たかしへ。父です。久しぶりだな。東京での生活はどうだ？彼女はできたか？いい加減な生活ばかり送ってないか？いや、ちょっと聞いてほしい話があってな。小学生の時、下の歯が抜けたら屋根に投げて、上の歯なら土に埋めるってやつがあったろ。うちの庭の隅っこに埋めたよな。その土に埋めたやつが育ってきてるんだ。少し前までは小さくて白い花が咲いていた。写真を同封したよ。かわいいだろう。今はイチゴのような実がなってるよ。お母さんはそこにイチゴの種をまいたからイチゴだよって言うけど、俺はたけしの歯の生まれ変わりだと思う。鼻も白かったし、お母さんが実を食べようと言って聞かないから、俺も一緒に食べたんだ。味はまるでイチゴみたいで美味しかったよ。お店で買ったみたいに甘かった。でもたけしの歯の実だと思うとちょっと抵抗があったな。たけし、小学生の頃はチョコばっかり食べてただろう。だから甘かったのかも。母さんはイチゴがたけしの歯を栄養にして育ったんだろうって言うんだ。それならそれでちょっと嫌じゃん。どっちにしても俺の髪の毛を肥料にしたイチゴがあったとして、たけしは何も思わずに食べられるか？うん。しかし、実から取れた種で二代目を育てたらどうだろう？二代目の実なら何の抵抗もなく食べられるかもしれない。たけしの歯の実の種をこの手紙に同封しています。ぜひ。育ててみてください。
はい、ということで、それでは感想をお願い したいと思います。当番組プロデューサー流さんお願いします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
手紙をまず読む。はい、この行為はですね、読む方の人の、まあ、この頭の中で描いてこう声を出して読んでいると。実際この、聞いてみますと、手紙というよりボイスレコーダーみたいな声を送ってる感じで、読み取れるという感じですね。で、僕はねこういう朗読が、まあ、ちょっと下手なんで、非常にこうボイスレコードというか、手紙というかね、そういう文で、非常にこの感情が出るんで、まあ、まあ手紙というよりむしろその声の感じで非常に気持ちを表したというところで感心してるんですけども、ね、まあこの深い意味というのはまだちょっと僕は分かってないんですけども、もう一回いや何回考えても何なんだろうかと今ちょっと疑問に思っているところをもう一回読み返してはい考えています
。
ありがとうございます。
まあね、考えても答えは出ないっていう、
たどり着ける気がしないですね。
空気を味わうところでいいのかなと思いますけれど、はい、でもまあ今日は本当にね、なんかこもってたなと思いますよ。だってその前のね、この収録前の、
はい、
今の前の時間にちょっと練習するから紙 ちょっともう一回見せてくれみたいなことを言ってくるって今までなかったまあでも本当にあのなかなかの力作やったと思います。ということでアクアの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーでございます。はい、ということで来月4月ですね。はい、まあ、新年度新学期ということで、まあ、4月1日はエイプリルフールとかいうのもありますけれどもね、本当にまあその日はまあそのしょうもない嘘ではなくてですね、まあ、みんなが楽しめるようなですね、ホラを吹くようなね、ちょっとギャグを交えるみたいなね、そういう楽しい日にね過ごしていただければと思います。まあ、そうやってね楽しい気を持って、ね、新年を迎えられることが何より幸せなことなのかなと思います。はい、まあ、そういう1年の、ね、新年度の迎え方でございますけれども、昔の言い方ではうずきという名前でございました。ねえ、ね、うしとらうとね、十二支がですね4つ目に来るのがうさぎであるというところから4月がうずきというような説があります。実際には12月本当のその暦の数え方でいうと、12月が根の月と、まあ、時計の12時がスタートみたいな感覚でですね、まあ、12がスタートで根から始まるので、まあ、そういう暦の正しい数え方から言うと一個ずれてるんですけれども、まあ、4つ目ということで、うずきというような言われ方をしております。また、うの花が咲く頃ということで、まあ、4月って花がいろいろね、咲く季節ではございますが、うつぎというですね、白い花が咲く季節というところから来ているという説もあるということですね。はい、ということで、まあ、春なんでいろいろね、花見のシーズンでもございますし、梅が咲いて桜が咲いて、そして4月3日は旧暦の3月3日なんですね今年は。ということは桃の節句ということにもなりまして、桃の花が咲く頃ということになりますね。そして4月の8日が花祭りという、これは毎年4月8日は花祭りというねイベントになるんですけれども、これは何のを意味する日かと言いますと、お釈迦様の誕生日なんですね。それこからそのねブッダの誕生日から花祭りと、まあ、季節的にも花咲く頃ということで、まあ、そういうのを祝うというような感じでですね、そういうイベントがあります。まあ、なんですね、こうお寺とかに行くと、そういう日にお寺に行くと甘茶っていうちょっと甘いお茶をね、いただいたりとか、それを、甘露の雨が降るという伝説にちなんでお釈迦様のねどうぞお像にちょっとね、甘茶をね、かけるみたいな習わしいイベントがあったりもします。まあそういうのに出向くのもいいのかなと思います。またねそのいろいろ花見のシーズンでありますので、いろんな形でですね、お花見をしていただければと思います。その開花、花が開く花ですね、開花、この木っていうのがですね、まあ、非常に縁起がいいということですね。まあ、それはまあな感覚的に皆さん分かっていただけると思います。で、その春の日差しっていうのもね、強すぎず弱すぎず、まあ、いい感じでですね、心地よく陽の気をいただけるというようなタイミングになります。で体にね陽の気、浴びるとですね、まあ、そう成長ホルモンとか、セロトニンとかですね、いろいろこう心身の健康に良いホルモンが分泌されるというようなところもありますのでですね、冬って日照時間が短いことによって、日の光を浴びる時間が少なくなって うつ病になってしまう人とかっていうのもね中にはいらっしゃってですね、日の光を浴びることによってセロトニンが出て心の健康を取り戻すみたいなこともありますのでですね、明るい日差しを浴びるというところもね、非常に外に出てですね浴びるというのも非常に開運には大切なことなのかなと。普通にねそれだけで健康を取り戻せて、そうなってくるとその日常のね判断とかもね、正常に行えて道が開けてくるということですね。でその花が開くっていうところで 運も開く、道が開けるとかですね、未来が開けるというね、非常に、まあ、あの縁起のいいね、タイミング季節になってきます。ですのでですね、夢希望に向かって進んでいくのがよろしいということですね。まあ、これはもう春のイメージそのものかなと思います。まあ、伊達にね、まあ、人間 何千何億年何十億年もね、四季を巡っているわけじゃなくてですね、その辺はもう本当に皆さん先人の感覚が正しいということですね。そしてですね、この春爛漫を、存分に楽しんでいただくというのはですね、まあ、こういう季節の気をいただいてそのまま進むっていうのはね、本当にね、あの正しい心、清い心、ね、そして素直さみたいなのがね、大事になってきます。こういうね、まっすぐな心っていうのがその季節のタイミングに、一番噛み合ってくるですね、そういうところでですね、本当にね、心も綺麗に春の日差しを受けていただければと思っております。またですね、田植え、農業とかで言いますとですね、まあ、田植えであったりとか、種植えとか、ね、芽出しとかですね、そういうタイミングにもなってきます。自分のな、何かやり始めたりとかですね、スタートを切る、自分の可能性にね、投資をするとかですね、まあ、種を植えていく、ね、そしてそれをね、開かせていくというタイミングになりますのでですね、新しいことを挑戦してみるのも良いのかなと思います。ね、まさにね、この社会情勢とかも見てきますと、本当に、まあ、コロナが2年ぐらいあって、でまた、ね、戦争があったりとかしてですね、で、まあ、このあとそれが、まあ、もしかしたらね、世界もうちょっと世界が巻き込まれていってしまう可能性もゼロではないというような状況でですね、いろいろ先が、まあ、混乱があるのかなと、かもしれないなというような状況ではあるんですけれども、まあ、こういうのは一つね、混乱期っていうのは、まあ、もちろんチャンスでもあるわけですね。いろんなこの仕組みが変わる時であったりですね、システムが変わる時になりますので、まあ、なんて言うんでしょうね、変化に強くなると、まあ、あらかじめ心の中でいろんな準備をしておくというようなところが大切になってくるのかなと思います。まあ、本当にテーマ、基本的な心構えというのは、柔軟さですね。もう自分はこれなんだ、これしかできないんだみたいなところでね、自分の可能性、なんか意固地にならずにですね、自分のいろんな可能性をですね、探っていくですとか、そういう意味の柔軟性ですね。変化に対応できる柔軟性、そして柔和ね、まあ優しい明るく朗らかな感覚みたいな感じですね。そういう柔らかさも必要なのかなと思いますね。硬いだけだと折れやすいみたいなこともあるんでですね、しなやかさね、曲がるけれども折れないしなやかさみたいなところがね、これからの社会的なところに柔軟に対応していくという意味では大切な感覚なのではないのかなと思います。はい、そういうね、そういう柔らかい新しい芽をね、植えていくというような形でですね、自分の可能性を探っていっていただければと思います。そうしてですね、まあ、新しい時代のね、先頭に立っていくのが、我々なんだというようなね、心持ちでですね、まあ、明るく、ね、楽しみにね、未来を想像していっていただければ、未来は必ず明るくなると思いますんで、まあ、そういうのはね、本当一人一人の心の中が実現化、現実化していくっていうのがあるんでですね、暗い思いばっかり抱えていければ、そういう未来が実現してしまうし、明るい心をね、大切に育んでいけば、そういう未来が実現するということですね。そして社会全体となってくると、本当にね、一人一人の心の中のそういうものの集合体が実現していくということになりますので、一人一人がですね、明るく前向きにね、良い未来がやってくるんだと、明るい心を持って過ごしていくというところが大事なんじゃないかなと思います。ということで、この春の陽気にですね、乗っかって明るく楽しくね、柔和に心をね、明るく進んでいきましょうということでですね、まあ、そういう4月を過ごしていっていただければと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。4月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、1月生まれの方は目下、年下の人に助けられるような時です。プライドに邪魔されることは NG、 感謝して良い関係を築いていくことが開運のポイントです。
頼れる目下の人もいますからね、素直に力を借りましょう。
2月生まれの人、仕事運、勉強運が三角、恋愛運、金運、健康運が丸です。
はい、2月生まれの方は運勢が良くなりかけている時です。ですので自己過信と独断は NG、 実力のある人に助けを求めて従うことが開運のポイントです。
実力のある人が何をしているのかを見て学びましょう。
3月生まれの人、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、3月生まれの方は運気好調の時になります。焦りは NG、 家内安全を第一に考えることが開運のポイントです。
先祖に感謝すると吉です。
4月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、4月生まれの方はスタートが肝心な時になります。勢い任せは NG、 慌てず焦らず腰を据えて進むことが開運のポイントです。
準備した分だけ成果につながります。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、5月生まれの方は運が開いてきた時になります。後ろ向きな姿勢は NG、 人と協力して前に進むことが開運のポイントです。
前向きに新しいことにどんどん取り組みましょう。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、6月生まれの方は安定した時になります。急いで進むことは NG、 人と和合して信用を高め心身を養うことが開運のポイントです。
一歩ずつ確実に物事に当たりましょう。
7月生まれの人、恋愛運、金運が×、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、7月生まれの方は争い事や事故に注意の時になります。相手の挑発に乗ることは NG、 冷静さを保つことが開運のポイントです。
怒りの感情がやってきたら深呼吸で心を落ち着かせましょう。
8月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、8月生まれの方はですね、悪を排除するべき時になります。猪突猛進は NG、 顔に出さずに周囲に気づかれないように悪を排除することが開運のポイントです。
本質的な悪を探しましょう。
9月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、9月生まれの方は内面の充実を図る時になります。見栄を張ることは NG、質素倹約を心がけることが開運のポイントです。
勉強などを充実させて自分自身を高めていきましょう。
10月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方は人間関係の問題が生じがちな時になります。第三者と共同して行うことは NG、 単独で進むことが開運のポイントです。
まず限界まで一人でやってみて、どうしても無理そうな時は力を借りましょう。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、11月生まれの方は力を蓄えるべき時です。無理に進むことは NG、 動きたくても今は踏みとどまることが開運のポイントです。
今は我慢の時です。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、12月生まれの方は人からの恩恵があり喜び楽しむ時になります。楽しみに溺れることは NG、 分相応の心がけをすることが開運のポイントです。
節度を持って楽しみましょう。
はい、ということでいろんな結果の方がいましたが、まあ、トータルで全体的に言えることは、まあ、成功につながる力が備わっていると、養われてきているということですね。正しい油断は NG でですね、まあ、誠意を持って対応していくことが大事になってくると という感じですね。まあ11月生まれの方とかっていうのは力を蓄える時で無理に進むことは NG とかありますけど、まあ、4月の春の木で、まあ、種植えていきましょうとかいうのと、まあ、矛盾するようなメッセージもあったとは思うんですけれども、まあ、ベースは春の木っていうところに乗っかって、まあ、ここそれにプラスちょっと注意していきましょうというところですね。なのでこういうのどうすり合わせるかっていうと、まあ、自分の中で、まあ、全体的に外側の大きな枠の流れの中はそうあるけれども小さな枠の中はそうなんで、まあそれに向かって、種をね、養うというか、まあ、力を蓄えるとか、ね、内側に外に出ずに内に力を蓄えるみたいなところでですね、その季節と個人の矛盾というところを、ね、すり合わせていっていただければと思っております。まあ、明るい気持ちでね前を向くというところはもう全然変わらないので、まあ、そういうね、ところで、意識していただければと思います。そういう感じでですねこの春のねチャンス季節っていうのをね、やるべきことをねこういう春の気に乗ってね、やるべきことをきちっとやるということですね。そしてまあ5月に向かっていくということですね。まあ、4月後半からは、ゴールデンウィークがあったりとかですね、5月になればね、中だるみの、5月病みたいな問題も発生してきてしまいます。まあモチベーションが高ければ高いほどね後でこういうことに罠にはまりやすいというようなこともありますのでね、もうこのね中だるみとかもね予定に入れておくっていうところが一つ解消のコツポイントなんじゃないかなと思います。でそういうところも見越してですね、スケジュールを組んでいっていただければねより良い5月さらに6月ですね、もう6月とかなってくるとね6月末はもう1年の半分なんで、早いなというような話でございますけれども、大事な4月、ね、頑張って過ごしていただいていただきたいと思います。ということで今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は4月30日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。